梅仙人の梅天国。この番組は福梅本舗の協賛でお送りします。
皆さんこんにちは。世界初の梅にスポットを当てた番組、梅仙人の梅天国スタートです。今日からナビゲーターをさせていただく梅干し大好き梅ちゃんです。私はもともとこの紀州の人間ではなく、東北から結婚を機にここ南紀白浜に来ました。子供の頃から気づけば大好きな食べ物はおやつではなく梅干し。おばあちゃんにもらったお小遣いで駄菓子屋さんに行き、自分で梅干しを買っていたことも覚えています。食べ過ぎてよく怒られたな。でもこの土地に越してきてからは南高梅が身近にあるので、梅を食べて怒られることもないし、お料理にたくさん使ったり、今年は初めての梅の収穫も経験させていただきました。6月に作った梅酒も美味しくできました。毎日ハッピーです。これから梅についてもっともっといろいろ知りたいと思っています。そしてこの番組のタイトルにもある梅仙人さんです。梅仙人さん、こんにちは。
こんにちは。
今日は第1回目ということで、まず梅仙人さんにいろいろお伺いしたいと思います。まず私が聞きたいのは年齢が気になります。
70歳になります。
正直梅仙人って聞いてたので、本当に雲に乗ったおじいちゃんのイメージだったのでびっくりしました。かなり若いと思います。どんなことをされてるんですか？
梅専門農家です。梅干しを作る、梅の実を作る、それがもう365日の仕事になってます。
あ、そしたらもう農家の方っていう。
そうそうそう、農家ですね。
あ、はい、そうなんですか、はい、
それで自給自足という形も一つついてくるわけですよ。
へえ。
日銀家がいらなくて、お米も作り、柿も作り、野菜も作り、でも中心はやっぱり梅干しを一本にしてるということですね。
あ、そしたら梅だけではなくて他のものも作られて。
先日もお米を脱穀してですね、
はい、
そして私は家族の人にみんな手伝ってもらわなくて、自分一人が自分の体を試すためにでもなるかけってあるでしょ、この棒へ稲をかけていくって、はいはい、作業も一人でやる。昨日は脱穀してもみすりしたんですね。だから自給自足の形態でということですね。だから仙人っていう今は好き放題のことをやってるという、そういうふうに今。
仙人っていうのは梅だけではなくて、そういうところから仙人っていうふうになったんですか？
自給自足という、自分のことは自分でやるということですね。それから自然の力を借りて梅とかお米とかを作る、できるだけ農薬とかそういうものを作られてできるもんじゃなかろうかという、そういう好奇心の湧いてるような、だからこう年の悪して若く見えるっていうのは。
すごく若く見えます。びっくりしました。
だからまだ幼児期なんです。
それはどの時期にそんな風に自給自足でやっていこうって思ったんですか？
そうですね、やっぱり40代くらい、若い時からそういう形が続いてましたんでね。まあ子供が2人ありましたんで、それを学校の教育して専門するまではそんな好きな勝手もできませんから、うん、ある程度規制はされたんですけどね。
今はそれまでは農家で。
そうそう、もうずっと15の時から農家なんですよ。
あ、すごいです。
田舎から出たことないんですよね。
あ、そうなん
です。先日も芦屋の方行ったんだけども、早く帰りたくて帰りたくて、みなべから出たことないから、行ったと思ったらすぐ帰りたくなるというふうなね、そういう。
すごいです。そしたら40代からはもうずっと30年間。
そうです。でますます子供がもう独立しましてからは、本当に好き放題の熊野の仙人という形で、みなべの梅仙人という熊野の仙人というような形ももう一つイメージに書いて、そして大学生とか職業人とか、もう昔から、30年40年ぐらいになりますかね、山小屋を建ちましてですね、ミーヘアを自分で建ちまして、
はいはい、
そこへ学生なんか来てくれたのか、それが今もう医者さんになったり弁護士になったり大学の准教授になったり、皆さんだからもうぼつぼつ平成の在修理をやらないかんかなっていう、東海道菜園の土地の陸奥国ね、茨城からずっとこう、東海道来て、それから大阪へ来て、 それから紀伊半島に入って裏改造が私らの今の大売線なんですよ。だから五条の改造助け合いしながら皆さんが熊野へ行ったという五条改造中をして、そこで皆さんが泊まれるようなところって千坪の今土地をぼつぼつと中庭とかですね、三門とか建てて準備にしてるんです。だからいつまでもこのなんて言ったら好奇心が強くてですね、
すごい
夢を追えてるって言うんで、夢ってあるでしょ、夢ってね、はい、そういう読み方すれば夢になりますよ ね、英語読みすれば夢だけど、はい、ローマ字読みしたら夢でしょ。だから夢です、ね、だから2つ持ってるんです、3つそういうね、もう遊びが好きなんていうか、梅という産物がありますし、この後ろには熊野の山っていうのが神秘的にねありますしですね、伊勢湯のこの白浜っていうのは室の湯って室街道、あるいは熊野街道とも室街道と言いますけども、そういう非常に恵まれたところが天地あるわけですよ。
そうですよ ね、空気が違いますよね。
そうそうそう、そっちは歴史があるのと、で思いがロマンチックになってくるというのがですね、人生はロマンチックでなくちゃ面白くないというね、そんなことですね。
もう千人はもうロマン
そうそうそう、それだけ栄養物なんです。
ちなみに私も結婚してるので旦那さんがもし千人みたいな方だったらって思うと、いろいろ考えることがあるかなって思うんですけど
いやいや、うちの、ね、家内はね、そういう点はね多めに見ていただいてくださって、
素敵な奥さんですね
ありがたいです。だから今でもですね、三門ギーッと上がる三門あるじゃない、昔の古い家に旧家にある門、三門門があるんですね、
はい、
それなんかも今のサロンドムイと言って、
はい、
そこの場所の千坪のところにこしらえまして、そして周りへ併用してといって、そこで目を詰めてますね。
それは奥さん
結構喜んでるんですよ。だから似たもん同士という、それがね案外ねうまく二人がいってるんじゃないかなっていう、ありがたいと思いますね。巡り合わせ、それこそ縁というのは巡り合わせっていうか、そういう風な成り行きでしてくれたのかなと思って、好き放題にやらせてくれる家内に大感謝ですね。
素晴らしいです
だから私の夢は紀州に来てくれて、それこそハンセン氏病で目の見えない人が関東からずっと来られて、それから目の見えない人がなんで熊野へ来たんだろうって言ったら、里から里への人が、里人が一息すれば千度の供養、二息すれば万度の供養、一遍三千四病の人を車椅子を引いたら千人の坊さんの供養がある、二回引いたら一万人の坊さんの供養がある、エサコラと引いて熊野の湯の峰のあそこまで行ったっていうのが大売半岩の物語でしょ。だからそういう意味ではね、まだ今までに紀州のね土地柄はね、そういう助け合いの道っていう意味では消えてないと思うんですよね。それを今僕の生きてるもあとわずかな時間だろうけども、その間にお金のない人は無料で泊まれるようなところを、そういうところをやっぱり作るべきと違うかなっていう、まあそういうね、
そういうところがあったらもうお父さんお母さんっていう感じですね。
だから今でもね大学生なんかね、
うん、
もう10年もっとあまり20年ぐらいになるか、3つの前は2つだったのって言った子が今年ね ロンドン大学行ってるんですよ、ロンドンの方に。だからもう年数経ちますけどね、そのくらいでもやっぱりお父さんだもまた手紙をくれたりですね、突然にハガキをくれたりするね、やりがいありますよ。
そうですよね、うん、本当にお金じゃ買えられないものがたくさんあります
もん、ね、そう、金はねすぐ消えますよ。しかし紀州のその中で心にいただいたものはいつも残りますから、みんな全国散らばってる学生なんかでも和歌山って手紙が文書が出れば、新聞見出しすれば必ずみなべたらめが浮かんでくると思うんですよ。お魚の美味しかったこととか、
う
ん、
そうですね、
梅干しの美味しかったこととか。だからそういう意味でね、梅というものを私はこのなんでこんなに元気かって言うとですね、一時喘息みたいなの悪かったんですよね、
うん、
車運転してせっこむと前が真っ白けになって何も見えないような状態になってくる、それが危険だからって言うんで、
うん、
梅を自分生梅の方はもう一つはだからって言うんで焼き梅にかかったんですね。だからこれは自分自身がそれに助けられて今現代こうなってきてる、生活も助けられてこういう生活もさせてもらってきたと、同時に自分の体も今もこれどこも体は悪くないんですよ。体はね30代35、6の仕事がまだできると思うんですね。
私の方が動けないかもしれないですちなみにその梅をそんな風にこう 専門にっていうか、いろんなことを自分の体で体験したりとか、そんなことをされるようになったきっかけっていうのは。
そうですね、自分自身が足腰の関節がまず弱かったですね。
それはいくつぐらいの
時？20、30代からもう家内が今の結婚した時より今の方が元気がいいんですよ。
へ、
っていうのは関節が痛くて起きる時に放て出てきたんですよ。ハウって言うんですよ、四つん這いになって、はい、それ急に立って腰がプチッとやってやりますから。そんなこととか、妙な話だけども、男でも小用地のあるでしょ、小便っていうの、
はい、
あれやるときに卵尿管に残るようなことがあって、今はもうそれもくっきり治ってるんですね。だから汚い話なんだけども、うさい話なんだけども、すごくね今調子がいいんですよ。だから足の関節が痛くなくて、それが今言う酸を食べることによって、パロチンがデカセント、ゲカセント、ジカセントあるところから若い20歳代の 1.8 リッターのを出すということが、それが元気の源になって、関節とかの痛みを助けてくれると。それを自分で実験しましたし、実感しましたし、どんなに仕事しても腰も悪くないんですよ。胃腸も本当にいいんですよ。そういう意味でね、これを皆さんに勧めようと。宿もただで泊めてやることの設備も大事なんだけども、梅というものを持って、そして皆さんの健康悪くなってしまったら終わりだから、悪くなる前にそれを進めようと。宿もいいし、みんな泊めることも遊ばすことも若者もいいんだけども、その食べるも衣食増減ね、そういう食べるものこそ薬なんだということを、もう一度ご先祖が、先人がやってきたことをもう一遍日本の中で盛り返していこうと、その運動が僕のもう大事だっていう、そういうことを思ってるね。だから夢食い虫なんですよ。だから梅仙人なんですよ。
素晴らしいです
ね。眠ってるのが熊野の里だと思うんですよ、熊野の里っていうのはやっぱりいろんなものが残って
ないですよ、ね、
だからお腹の痛い時に消し炭を飲ますっていうのもやっぱり残ったんですよ。
消し炭っていうのは何ですか？
炭なんですね。活性炭を冷蔵庫の中に入れてるでしょ、
はい、
だから腸の中に活性炭入れるのと同じなんですよ。だからそれは今司馬太郎の須田山中画伯が、司馬太郎も伊賀甲賀の道の時に焼き梅の種をいつも腰に持ってた。その須田山中冊子画家がスペインへ行った時にお腹痛い時に向こうで炭を飲まされたと、
はい、
でだからそれはイギリスにもやっぱり医学の中にあるらしいんですよ。ドイツ医学にはそれがないからない。だ我々のところに胃腸の歯のフロボライドとかですね、血管増幅剤とか、本当にねありとあらゆるものが熊野山に眠ってるんですよ。
私いいところにお嫁に来ました。
いいですよ本当にね。
そしたらもう今後もいろんな活動をされるのを、私もたくさんお話を聞きたいので、はい、いろいろお話聞かせてください。
折に触れてね、言いたい放題のことですけどね。
私も聞きたい放題で。
そういうこといきましょう。
よろしくお願いします、
は
い、
どう
も。梅仙人の梅天国いかがでしたか？初めてでドキドキが止まりませんでした。次回はお楽しみに。ナビゲーターの梅ちゃんでした。
梅仙人でした。じゃあまたね。
梅仙人の梅天国。この番組は福梅本舗の協賛でお送りしました。